清水愛理の私ぷゆ
ー、皆さんこんにちは、清水愛理です。この番組は清水愛理の素顔がたくさん見れる番組です。実は最近のネットフリックスの海外ドラマのストレンジャーシングスにハマってしまって、皆さん見たことありますかね。ただそこにびちょびちょの怪物が出てくるんですよ。その怪物たちがまあまあ驚かせてくるので結構怖くて、なんで夜ではなく明るい昼間とか、あと新幹線の移動とかで見てる自分可愛いなって最近思うんですよね。それにしてもこの作品が本当に素晴らしくて、なんで今まで見てへんかったやろうって。なんか女子プロも31年間ぐらい見たことなかったのと同じくらい後悔しました。私のお姉ちゃんが何年もずっとおすすめしてきてて、小学校の甥っ子のシュントもいるんですけど、そのシュントも面白いって言ってたから、勝手に子供が見る作品ってイメージがついてしまってたので、なんか、まあ、見ようってなってなかったんですけど、でもねこれは大人が見るべきって思った。友情とか家族とか恋愛とか感動、笑い、あとリアル、ね、全ての要素が詰まってて、そのバランスに度肝抜かれます。特に私が好きな要素は、なんかリアルなセリフがいっぱい出てくるんですよ。なんかセリフを強調していく作品が多い中、セリフと思えへん、なんか自然な言葉が結構出てきたりして、その演じ方がまた自然で素晴らしいので、みんな見てほしいなと。全く飽きさせて変ねこれで。今シーズン4まであるねんけど、キャストも変わらずみんな成長してるから、うわ大人になったなーみたいな見方もできるので、はい、まだの方はぜひ騙されたと思って見てみてください。ストレンジャーシングス宣伝大使清水愛理でしたはい、この番組は皆様からのメッセージも募集中です。ラジクロのサイトの右上のメッセージボタンからも募集しております。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは清水愛理のラジプユースタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送り出します。愛理のお便り読んじゃうぞのコーナーです。それではまずいただいたお便りから読んでいきたいと思います。カズさんのお便りです。アイリちゃん、スタッフの皆さん、いつもお世話になっております。私ですアイリちゃん、ミヤシャルムの展示会おめでとうございます。その後ですぐ大阪でも会えて嬉しかったです。日に日にファンが増えて、パチウベなどは長者の列で、もうすごいうなぎ登り。そのうなぎはかば焼きにして食べたいな。ファン対応、サインなどで、喉や腕を酷使しすぎないように、休めるときはゆっくり休みまいよ。公開録音、楽しみマンの数でした。スタスタスタ。ありがとうございます。いやでも本当にね、まあ、ミヤシャルムの展示会の件はまた後ほどお話しさせてもらいます。パチエベはね、本当に、場所によるんですよ。だから関西とか、東海とか、東北とか、そっちの方は本当に長者の列ができて、結構もう時間ないみたいな、反対をすごく、ね、たくさんの方が来てくれてありがたいみたいなのあるんですけど、なぜか千葉県はめちゃめちゃ少ないですなんでなんだろう、あの差は。千葉県、あと埼玉の、まあ、それも場所によるかな、とかは 本当に人少なくて、もう集中してエヴァ打てるみたいな感じになるんですよね。不思議な、本当に同じ人とは思えないぐらいのファンの差が、県によってあります。はい、ねね、ちょっと今日も喉を痛めた状態でのあれになっております。パチンベで申し訳ない。それでは、はい、公開録音ぜひ楽しみにしていてください。続いて、タンコブさんからのお便りです。当主、スタッフの皆さん、いつも楽しい配信をありがとうございます。当主、新しいブランドミアシャルム、おめでとうございます。また一つ大きなチャレンジを達成して本当にすごいです。今回のチャレンジでご苦労されたことがあれば教えてください。ありがとうございます。いやー、本当に嬉しいですね、チャレンジさせていただいて。まあ苦労って言っても、やっぱりサイズとか、うん、あと私がのサイズで測ってサンプルを作るとなんかね、合わないっていうか、で他の子が来たら可愛く仕上がるみたいなことが一回起きて、私が着ると本当なんかなんじゃこれみたいな隙間ができたりとか、変なバランスだったりとかもあったんですけど、やっぱりちょっとだから特殊なスタイルでもあるのかなって。あとはタイトなワンピースにするのか、万人の人が着れるもうちょっとふわっとゆとりのある大きめのなんかスカートにするのかとか、その辺は結構悩みましたね。やっぱりタイトにすると着る人も選ばれてしまうね。あとタイトが嫌な人も多いだろうし、でも多くの人に着てほしいしみたいな、そこのバランスがすごく難しかったですね。なのでそこは結構考えてくったところかなと思います。まあでも結果的にね、たくさんの人が、はい、注文してくださったので本当にありがたかったです。続いて、なおやんさんからのお便りです。アイリさん、スタッフの皆様、いつも楽しい配信ありがとうございます。アイリさん、念願のプロデュースブランド立ち上げおめでとうございます。そこで質問、デザインにおいて特にこだわった点はありますか？あとブランドを通じて今後どんな挑戦をしていきたいですか？ありがとうございます。そうだね、デザインはやっぱり胸の大きい人が来ても、その気になってる人が来ても、なんて言うんだろう、ちょっとでもシュッと見せれるようなラインを入れたいとか、結構そこはこだわった部分かなと思います。うん、あとはすごくピタッとしてるので、その来た人がなんだろう、スタイル維持頑張ろうとか思えるようなね、ちょっと高め合えるようなブランドにしたいなみたいな風には思ってます。今後ブランドを通じて、まあもっともっと大きくしていきたいですね。はい、まだまだ小さいブランドではあるのですが、皆さん応援していてください。以上、お便り読んじゃうぞのコーナーでした。のぷゆトーク。先日ミアシャルムというブランドを立ち上げ、プロデュースさせていただくことが発表されました。まずファーストコレクションで展示会を開催しました。これはもう一から私がデザインして絵に描いて、なんかその絵をプロの方たちが実現してくださって、でサンプルができてみたいな 家庭があったんですけど、できたお洋服着た見た時はもうすごい感動しましたね。なんかそもそものミューシャルムができた理由に関してはインスタにちょっと長々と書いてるので、よかったら見てください。そしてその展示会1日目にはもう忙しい中、ご縁のある関係者様が来てくれまして、今までねご一緒させてもらったスタッフさんたちとか、グラビアの人たちとか、タレントさんたち、芸人さんたち、役者さんたち、本当にいろんな方が来てくれて、ね、何年ぶりかにお会いできた方とかもいて、大雨の中みんな来てくださって、もう終わって感動して、帰り道一人でねもう泣きましたね優しさに包まれて帰ったみたいな、もうほんとみんながおめでとうって、いつも応援してるよって、いつも見てるよって言ってくれて、なんか共に戦ってきた頑張ってきた人たちがこんなに応援してくれてるなんてってなんか思うとすごく感動しました。はい。そして2日目が一般展示会っていうのがありまして、まあ、一応レディースブランドでもあるけど、私のファン層は男性の方がまだ多いので、正直来てくれる人がいるかなって不安だったんですね。しかも2日連続雨だったんですよ。でどうなるんやろうと思ってたら、そろそろと土砂降りの中女性の皆さんが来てくれて、でお洋服を作ってくれてありがとうって言ってくれて、それでねまた泣いちゃったりして、また2日目も皆さんの温かさに触れられて、一日中心が満たされてました。まあそんな中、逆にね女性が多くて入りづらい雰囲気だった男性のファンの方々も応援に来てくれてすごく嬉しかったです。関係者の日に来れなかった上田晋也さんもまさかのお忙しい中来てくださって、本当におめでとうつってね真剣に言ってくださって、ちょっと感動しちゃいましたね。はい。上田さんはユニセックスの T シャツとキャップを購入してくださってました。上田さんね本当はワンピース着たかったみたいなけどサイズがなかったみたいです。はい。可愛いワンピース着たかったみたいでした。いや本当にでもスタッフさんたちもねすごく頑張ってくれて、はい、そして来てくれた皆様のおかげで無事展示会を終えることができました。改めてありがとうございました。まだまだね小さなブランドなんですけど、8月とか9月ぐらいからネット販売もまた再開されるみたいなので、それもまたお楽しみにしていてください。はい、以上アイリの冬トークでした。清水愛理のラジプユ、そろそろエンディングの時間です。8月31日に公開収録が開催されます。ゲストがイ・リンちゃんです。事務所の女の子なんですけど、あんまりなんだろう、グラビアの子でね話し合う子とか結構少なくて、友達少ないんですけど、りんちゃんはね格闘技をやってまして、すごく本格的な、格闘家なので、そういうところから仲良くなって、はい、話も合い、すごくのほほんとしたなんか似たような雰囲気なので皆さん、はい、楽しんでいただけると思うので、ぜひ、見に来てくれたら嬉しいです。はい。あとは上田チャンネル、毎週木曜日深夜1時半頃からレギュラー出演中です。ぜひそちらもチェックしてください。この番組では皆様からの質問やメッセージも募集しています。宛先は番組サイトからいつでも送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。ここまでのお相手は、汗だくで帰ってきて服を脱いでそのまま現場でいただいたおにぎりを立ったまま食べてて、パッと全身鏡を見たら、全裸でおにぎり食べてる女が映ってて、さすがにやばいなと感じた清水愛理がお送りいたしました。 この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。